1000中かね、行く病院に行って帰りに転んで顎をガーンって打ちましてね、家に帰ってきて話そうとして声が出ない。まあ風と両方なんでしょうけれども、こう青くなってしまってひどい目に遭いました。年なんだからって言われて、まあまあそうかもしれないなと思ったりして、おったんですけど、また、まあ、元通りの声が出るようになって、本当に幸いです。風邪もどうやら治りましたし、本当に神様のなさる方はいつ何をなさるかわからないけれども、常に恵みのうちにあるよう心から感謝いたします。ゲッセマネの祈りをちょっと今間話をしたいと思います。そしてこの中で一番そのインパクトの強い言葉、父よ御心ならばこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。ルカによる福音書の22章の42節に効果あります。感謝いたします。イエス様は マグダラのマリアの家から弟子たちと一緒に出て、そしてこのゲッセマネという、まあ要するに一節にはマルコの母が持っていたこの、まあ、庭園みたいなものと考えて、まあ、日本の庭園のように豪華じゃないですけれども、まあちょっとしたそのいわゆる庭のようなものと思っていただければいい。だから他の人が、はい、めったに入ってくることのないような場所。そしてイエス様はいつもこのエルサレムに上がるときには、来るときにはまずこのラザロとマリアの家に泊まって、そしてそのここにこのゲッセマネの園に祈り持ちして、たびたび祈ってきたようです。まあイエス様とその一行にとっての祈りの場所だったんでしょう。けれども今回の場合はちょっと様子が違います。杉越の祭りの最後の晩餐をして、有名なし、そこにここに書いてあるの、そこに彼に悪魔が入ったとあります。石川行政の時代に悪魔が入ったというんですよね。そしてでもイエス様はこのイスカリオテのユダを、だからお前が悪いとか悪魔よ出ていけ、そのようなことはなさらないで、まあ、あなたのしようとしていることをしなさい。そして弟子たちに言いました。さあ時が来ました。何の時ですか。イエス様がこの最後の晩餐でおっしゃった十字架の時、父なる神が定めた、そしてイエス様がこの地上にいらっしゃった。旧約聖書でいつもいつも神の御子はいらっしゃる、でもこの御子は全ての人のために自分は何も悪いことはないけれども十二日にかかって死ぬんですよ。イエス様は生前弟子たちにいつもいつも語りかけていらっしゃいました。そしていつもイエス様の御顔は十字架に向いていました。どんな時もイエス様の念頭から離れることはありませんでした。でもイエス様は 神の御子であるとともに人間としての弱い面を持っていらっしゃいました。彼は人としての情を持っていたんです。だから同時に聖書によりますと病も知っていた。そして人間的な弱さをもご自分で持っていらっしゃいました。まさにイエス様は神の御子でありながら人間性を豊かに持っていらっしゃった。ここにイエス様の素晴らしさがあります。神々しい神の御子、決して人が近づくことができない、そうじゃなくて喜怒哀楽を豊かに持っていらっしゃった。だからご自分がやがて神の御心に従って行くならば、もう十字架が目の前に近づいている。それをイエス様は時が来ましたという表現で話していらっしゃいます。私の時が来た。すなわちこの時というのは、私たち人間が私の時が来たって、そう、私がこのいわゆる、まあ例えばですね、芸能界にデビューしました。いよいよ第一回のコンサートを来ました。私の時が来ました。人から表彰される、賞状を受け取る前ように、時に前に出ていく。私の時が来ました。私にクローズがアップされる時が来ました。けれども、イエス様のこの時とは、さて、いよいよ、旧約聖書に書かれているように、私がこの人のように生まれてきたように、イエス様にして、イエス様がこの世に生まれてきた目的は、十字架にかかること。一方、それを、しっかりと思っていらっしゃったけれども、イエス様はやはり、くどいようですけれども、豊かな人間性を持っていらっしゃった。人間としてのイエス様は情緒になんかかかりたくない、苦しみを受けたくない、恥を受けたくない、できることならば逃れたい。イエス様の中ではいつも葛藤があったことだと思います。そこにイエス様の素晴らしさがあるんですね。もう父なる神様だけを見上げて、人間性など全然なし、でただ神様のおっしゃることは、はいはいはいはい、そうですそうです、聞いているだけならば、イエス様は生まれながらの神の子だから、父なる神のおっしゃることは何でもはいはい言って従うのは当たり前、そういう病を癒しても、それはイエス様は神の子なんだから癒して当たり前、なし当たらざることのなき神の子だから、どんなことでもできる、何でもできる私の神様という歌がありますけれども、どんなことでもできる、何をしてもそれは当たり前、けれどもイエス様は神の子であるとともに人間としての、人としての弱さを持って、病も知っていた、こういうイエス様ですから、御自らの心の中はもういつも戦っていたと思います。父なる神、お父様、私が地上に来たのは十字架にかかること、すべての全人類の罪を背負って身代わりとして十字架にかかる、そのことのために私は地上に来ました。だから十字架にかからなければなります。でもイエス様の、人間としてのイエス様は十字架にかかりたくない、そんな苦しみを受けることはない、できることならばこの地上で天上を全うしたい、平安な人生を送りたい、 これは全人類の思いですから、イエス様もそのようなものを持っていらっしゃいました。でも人の子であるとともに神の御子であったイエス様にはそれは許されないことです。ですからゲッセマネの園に最後の祈りをなさるためにイエス様は弟子たちと一緒にここに書いてあるようにペテロ、ヤコブ、ヨハネですか、この3人の弟子たちを連れて、そして部下によく書22章を読むとこう書いてあります。それからイエスは出ていつものようにオリーブ山に置かれ、弟子たちも従った。いつもの場所に着いた時、イエスは彼らに誘惑に陥られないように祈っていなさい。マタイによる福音書にはこう書いてあります。マタイによる福音書の方を見ますと、36節、それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て彼らに言われた。私はあそこに行って祈っている間、ここに座っていなさい。それからペテロとゼベダイの子2人とを一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。イエス様がこの3人の弟子たちを連れてきた目的、共に祈ってほしい。でもイエス様もちゃんとご存知でした。彼らにはとてもその責任を負わせることはできない、弱い人間だということをイエス様はちゃんと知っていらっしゃいます。でもイエス様の人間性は共に祈る友が欲しかった。ですからこの3人の弟子、最も親しい信頼できるイエス様の中ではですね、信頼できるこの3人の言うならばマナ弟子ですね、マナ弟子を連れてゲッセマネの園に行きました。そして38節にこうあります。26章の38節、この時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。この言葉の意味は文字通り目を覚ましていなさいと同時に、目を覚まして祈っていってください、祈って私と一緒に祈っていってほしい。イエス様は少し小石を投げると、洞窟の場所に行って祈り始めました。今日のこの御言葉です。我が父をできますならば、この杯を私から吸い払ってください。これがイエス様の人間としての叫びだと思います。私たちはよく祈りますと言います。祈ります。クリスチャンですから。でも、この時のイエス様ほど、真剣な祈りはなかなかしたことはない。イエス様のお祈りは汗が血の滴りのように地面に垂れる、それほどの魂を注ぎ込んだ祈りです。そしてその祈りは、しかし私の願うようではなく、あなたの御心のようになってください。 神様、あなたの御心がなるように。これがイエス様の祈りです。私たちの祈りは、私がこう思って、これが欲しいです。イエス様、どうぞあなたが生きていらっしゃるならば、神様、あなたが働いてくださるならば、私の望みを叶えてください。けれども、イエス様の祈りは、私の願うようではなく、神様、父よ、あなたの御心のようになってください。ここにゲッセマネの祈りの素晴らしさがあります。心の中、イエス様の心の中は苦しかったと思います。でもイエス様に祈りました。私の願いではなくて、あなたの御心のままにしてください。感謝です。あなた、それから46節を見ます。それからイエスは弟子たちのところへ戻ってきて、彼らが眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。私はこんなに苦しんでいるのに、あなたは目を覚ましていることはできなかったんですか、祈っていることはできなかったんですか。こういう意味です。私と一緒に目を覚ましていってください。私と一緒に目を覚ましていなさい、言われたのに、弟子たちは、まあ、もちろん日頃の激務の疲れもあったでしょうけれども、目を覚ましていることはできなかった。いわゆる祈っていることはできなかった。でもイエス様はそこで41節見ると、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。ちゃんとその自分が頼んではない、頼んだではないですか、言ったその言葉のフォローがイエス様はちゃんとしていらっしゃる。肉体が弱いから仕方がないんだよね。そして42節見ると、イエスは二度目に離れて行き祈って言われた。我が父をどうしても飲まずに済まされない杯でしたら、どうぞ御心の通りになってください。再び神様に再確認して御心の通りになってください。私が十字架にかからなければならないんだろうか。どうぞ御心の通りにしてください。私たちも祈るとき、御心の通りにしてください。この心構えが必要だと思います。神様、神様、神様、これこれのことをしてください、あれこれのことをしてください。そしてその祈りがその現実のものにならなかったときによく言います。人々、御心じゃなかったんだよね。いえいえ、神様の御心はそんな軽々しいものじゃないんです。祈ってすぐ答えられるような場合もあります。けれども多くの場合はなかなかその祈りはが叶えられるまでに時間がかかったり、いろいろな障害があったりします。でも私たちは御心の通りにしてください、この祈りをするならば、たとえ現実にその祈りが 私の思い、あなたの思いの中で、私確かに祈ったのにな、というような時があっても、あったとしても、神様の御心が遠いにしてくださるんです。ですから、私、クリスチャンたちがよく祈ったけれども、あの祈りは御心じゃなかったんですよね、だよね、ということを聞くと、違うだろう。あなたの御心と、神様の御心とは違うかもわからないけれども、あなたの祈りを神様が、時々思います。そして、自分の思いをこの辺にしておきましょう。43節、イエスが戻ってきてご覧になると、彼らはまたも祈っていた。目を開けることはできなかったから。イエスはまた彼らを置いて行かれ、もう一度同じことを繰り返して三度目の祈りを習った。だからイエス様の心の中には、この三度も祈るということは、イエス様の心の中には、どんなにか苦しみと、それか、そういうものって、お父様、どうしてもですか？どうしても十字架にかからなければならないんですか？そういう思いがあったと思います。三度も祈った。聖書の中に、三度とか書いたとか、そういう種類の言葉があった時には、何度も何度もという意味です。ですから、三度だけじゃなくて、イエス様が日頃の歩みの中にも、常に、お父様、私が受験にかからなければならないんですか？知らなければならないんですか？できることならば、この苦い杯を私から取り去ってください。その思いがあったと思います。でも、イエス様は、人間的なそういう願いより思いよりも、さらに上にいらっしゃる、父なる神様の、お言いつけに、よく、イエス様は喜んで十字架にかかってくださったんですよ。いえいえ、イエス様は喜んで十字架にかかったんじゃなくて、もう父なる神様の思いがそうであるならば従いましょう。あなたの身思いの通りにいたしましょう。御心の通りにいたしましょう。そういう思いで十字架への道を歩んでいかれましたと思います。私は、立ちなさい、46節、立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。そして、その前に、こう書いてあります。45節見ますと、まだ休んでいるのです。過去の中ですね。まだ休んでいるのですが、見なさい、時が来ました。いよいよ、私の時が来ました。何の時ですか？十字架にかかる。その時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。立ちなさい。さあ行くのです。見なさい。私を裏切る者が近づきました。これは、ここのところはもう有名すぎるほど有名なところですから、よくご存知だと思います。けれども、もう一度見たいと思います。見なさい、時が来ました。イエス様の時が来ました。そして、裏切る者が近づきました。これは、イスカリオテのユダが、イエスがまだお話ししておられるうちに、見よ、十二弟子の一人であるユダがやってきた。 剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。群衆は皆祭司長、民の長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は彼らと合図を決めて、私が口づけするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。それで彼はすぐイエスに近づき、先生お元気でと言って口づけした。後日です。よく見たいと思います。イエスは彼に、友よ、何のために来たのですか。この後に及んでという言い方はおかしいですけれども、とにかくユダはもう完全にイエス様を裏切っておりました。金も受け取っておりました。銀貨30枚。あのイスラエル、ユダヤでは人を一人あがなうために奴隷から買い取るために30枚ですよ。売るときにも銀30枚、これ一人をあがなうためのお金だと聖書に書いてあります。とにかく金を祭司長たちからもらっておりました。ですからもう完全にユダは悪魔に身を委ねているんですよね。でも何食わぬ顔でイエス様のところに来て、そして先生って口づけをした。ところでイエス様のそのお答えに注目したいと思います。ここにおいてもイエス様は彼に友よと呼びかけていらっしゃいます。この最終的な土壇場に来てもイエス様はまだこのイスカリオテのユダを許そうとしておられた。ですからけれども、もう一度サタンのしっかり内も外ももう捕らえられているユダはそこで、主よ、イエス様、私を許してくださいということはできなかった。それが故にユダの最後は悲惨なものでしたね。エルサレムの教皇が出かけて、その崖の上に生えている木に、ここには簡単に首をくくったと書いてありますけれども、首をつって死にました。そして綱が切れて、それ地面に叩きつけられて、まあそんな残酷な話する必要ないって言われるかわからないけれども、腹肩が飛び地面に流れたと書いてあります。そのような目に遭わなかった罪の支払う報酬を払わなければならないと。イエス様はこの場でもまだイスカリオテのユダを許そうとしておられたということ、この友よという一言の言葉で見ることができます。イエス様の愛はどれほど深いものであって、イエス様の許しというのはどれほど大きいものであり、もう奥底まで奥深いものであったかということを聖書の中に書かれているこのイエス様の一言一言に滲み出てまいります。私たちはどのような罪を犯しても、弱い人間ですから犯しても、神様は愛する子よ、私のところに来なさい、私はあなたを許しますよ、呼びかけてくださる。本当に感謝します。神様の許しは広大無限。イエス様は、私父の御心ならばこの杯を私から取り除いてください、しかし私の願いではない、御心の通りにしてくださいと言われた。血の滴りのように汗が地面に滴り落ちる、それほどの祈りを、まあある人は言います、血の汗を流してイエス様が祈ってくださった。実は私たちの祈り、 この後に参りますけれども、私たちに対する祈りであり、その不甲斐なくもこの時遠くに逃げ去ってしまった弟子たちのための祈りであり、同時に裏切ったイスカリオテのユダのためにもイエス様は祈られたと思います。だから私たちは決して自分勝手な思いではなくて、神様あなたの心はどこにあるんですか、神様あなたは私にどのような思い身思いを持っていらっしゃるんですか、そのような祈りを毎日の祈りの中に加えるならば、ますます私たちのクリスチャンとの生活は、クリスマス、クリスチャン生涯は変わってくるものだと思います。私たちの祈りは、神様、私はこう思っています。私の思いが叶えられますように。そうじゃなくて、父よ、あなたの御心が叶えられますように。あなたの御心の通りになりますように。これ祈りの一番究極の祈りだと思いますよ。ゲッセマネの祈りというのは。そしてイエス様はそれに従ってまいりました。ですから私たちはもうこの時期になるとどこの教会に耐えてこのゲッセマネの祈りの話をすると思いますけれども、そうじゃない時もゲッセマネの祈りのメッセージには非常に格好な題材なんですよね。イエス様の身思いをよく知ることができます。まあ話がくどくなるからご縁になっております。とにかく私たちも祈りの時に気をつけたい、軽々しく神様の身思 いや、これ神様の御心なんだよね、いや御心じゃないんだよ、そのような会話をできることならば、もっともっと気をつけてそういう言葉を使いたい、そのように思います。これは私個人の思いですけれども、そのように思います。御心じゃない、なかなか難しいんですね、私たち判断するに。でも言葉に出して言うのはできるだけ慎重にしたい、そのように思います。ゲッセマネの祈り、ここからイエス様は弟子になさって最初先に手に入れられるわけです。どういうことです、イエス様はますますその十字架に向けて進んでまいります。お祈りします。